もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢をお願いします。
50歳です。50歳、
はい、はい。ご結婚はされてますか？
独身です。
はい、お一人でいらっしゃいますね。
はい。
今日はどんなご相談でしょうか？
そうですね、離婚して嫁を検討。
離婚をされてるんですか？
はいはい。
あ、何年前、期間を教えてください。
2年前
に離婚されている。
はい。
そうするとお子さんはいらっしゃいますか？
います。はい。
お子さんおいくつでしょうか？
今21です。
21歳の、これは男性女性？
男の子。
お一人でいらっしゃいます？はい、お子さんは？
はい
はい、わかりました。それで
ですね、離婚して半年後ぐらいにちょっとばったり会ってしまって、生活が困ってるからお金を貸してくれとか、
はい、
息子があまりちょっと仕事ができないので病気で、
はい、
この病気も自分と一緒にいた時によく子供の前で喧嘩もしてて、子供に厳しくしたから、はい、精神的な病気、
はい、
になっているみたいなことを彼女が、まあ、しきりに言うんですよ、断ることに。
ということは21歳の息子さんは元奥様と一緒に住んでらっしゃる？
いやいや、本人一人で生活してます。
ああ、そうですか。
はい、
離婚した元奥様は今は一人で住んでらっしゃいますかね？
そうですね。
うん。それで
ちょっと自分の方が身寄りがないんですよ。
ということはお父様お母様がいらっしゃらないということですか？
いないの。
はい、
全然いないです。
ご兄弟もいないということですか？
いないです。
はい、
はい。で、まあ、ちょっとペットがいるもんですから。
犬、猫、何でしょう？
ワンちゃんです。
あ、ワンちゃんが一匹いらっしゃる。
うんうん、
はい。
で、自分なりに生活は一応できてはいるんですね、なんとか。
はい。
まあ、ばったりやって、それから1年半ぐらいも金を借りに来たりとか、一緒にご飯食べに行ったりとか、
はい、
自分の中ではセットすれば本当に戻れるのではないのかなとか、いろいろちょっと期待をしてたんです。
もともと離婚は何が原因で別れたのですか？
僕の浮気です。
あなたの浮気だったんですね。
そうです、そうです。はい。
でも今はもうあなたはお一人なんですか？
そうです。はい。
ああ、で、奥様から別れてくれと言われて。
いや、許すという話でとりあえず別居しましょうという話だったんですけど、
はい、
戻れるのかなと思ってそのまま別居生活をしてたんですよ。
はい。
約3年ぐらいですかね。
で、あなたはその時違う女の人と付き合ってたんですか？
いやいや、その時はもう一人ですよ、別居中は。
じゃあ浮気は本当に短期間なことだったんですか？
そうです。
でも別れたのはなぜですか？
息子が成人して、
はい、
まず時は元の世代に収まるのかなとかと思ってたんですよ。
ああ、
この彼女も一人になるので、
はい、
うん、そう期待してたんですけど、それが無理ですって本人から言われたんで、
うん、
まあ僕からすれば子供が成人するまでは面倒を見てもらわないと困るから、それで変な言い方ですけど計画的に、
うん、
そう前してたのではないのかなと思ってはいるんですね。
でも奥さんから最近お金困ってるって言われたわけですよね。
そうですね。はい。で、息子が病気なので、
うん、
まあ、それも要するに向こう生活がちょっと困ってるから、それも援助してほしいみたいな話で、
あ、
まあ、何度か援助もしたんですよ。
奥様は働いてるんですかね？
それがなかなか続かないんです。
ああ、なのであなたのお金が必要だということですね。
そうです
ね。はい。それでどういったご相談になりますかね？
最近また彼女の方からお金をいくらかまとめて生活援助してほしいって話があったんですね。
はい。
で、これ以上できないということで断ったんですよ。
ああ、はい。
で、彼女の方からもまだ返してもらってないお金もあるんです。
ああ、離婚後に貸したお金という意味ですか？
そうです。
うん、はい。
で、僕もなんか離婚した後も何かしらのお願い事をしたことがあるんですよ。
はい。
会社がちょっと破産するかもしれないから車の名義をあなたの名義にしといてとか、うん、そういうふうなお願い事とかいろんなお互いでのやり取りはあったんですね。
はい、奥様とね。
だから彼女が言うには自分は利用されたと。
ああ、はい。
自分にお願い事ばかりしてあなたは得してると。
はい。
だからお金をいくら持ってきなさいってとか、
あ、
そういうことがちょっと続いてたので、
うん、
この先自分としてはもうこういう恨みつらみでなんか見られてるっていうのがとってもプライドとして嫌なのかなんか知らないですけど。
そうね、多分そこみたいですね。
うん、だから 自分の気持ちをきちんと整理する意味でもアドバイスというか。
わかりました。奥様から恨みつらみを言われることに対してどうしたらいいかっていうようなことをまずメインに聞いてみましょうか。
そうですね。
はい、わかりました。今日の回答者は幼児教育研究の大原恵子先生です。大原先生お願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
あのね、昔から、
はい、
起きた問題が問題ではなく、
はい、
その問題に至る過程の心のありようが問題なんだってあるんですね、そういう言葉が。つまり今回の見てると二つ柱があって、あなたの場合には時間が結構経ってますよね。
そうですね。
時間が経った時の問題は双方とも感情なんですね。で、直近で問題を出した時は早急に解決をしたいということなんです。となると今回の問題はそれぞれが自分のその時の状態の感情で今日まで来てしまった。で、今日も全て解決しようと思ってないんです。なぜならば感情っていうのはいろんな感情ありますね。あなたのお話を聞くと未練と寂しさと孤独とかそういう感情が渦巻いていて今日までぐずぐず来たんだと思うんです。寂しさがあるのかしらね。
そうですね。
ってことは妻ではないんです。あなた自身が自分で整理すればできることなんです。でもどっかに今たまたまね、必然的にあったのか偶然か分かりませんけれども、若い女性が来る、その時はあなたは孤独だったんじゃないかなと思うんですね。で、その時に息子さんの話とかね、生活っていうと分かれてるんですよね。でも男として一肌脱ごうという一時のいい気持ちになりたい、その感情が今日まで来たんだと思うんです。で、今もあなた自身が自分の心を見ないと、これ問題を妻が作ってるように聞こえるんです。でも妻はあなたを見て問題を作ってるんです。つまりお互いに絆はないんですね。だから息子さんとか経済とかそういうことでなんとなくあなたは見てあげなければならないっていう男として感じるものですね。そうしてバランスで来たんですけども、今日相談来たってことは、あなた自身がだんだん重くなってきたんですよ。でなければ、この時間まで長くもかからないですもんね。もし、彼女と会った、で、こんな話が来た、当初ですよ。その時に、この問題を時間かけてはいけないと思ったら、もうそこで終わったんです、実は。ね、これは奥様のこと言ってもしょうがないんです。これは僕が妻の言葉にいいように自分の中で解釈して気持ちのいい解釈で来たんです今日まで。
なるほど。
と妻は妻で、妻ももしかしたら寂しいかもしれないわね。でもこういう曇らす状態の時はもう感情が1年半に行き合った時、半年前に会った時にね、本当に真摯だったのがどんどんまたそこで深いね悩みになってしまうんです。問題を起こしてしまうんです。これは男であるあなたがですね、自分はなぜ今日電話したんだろうかと、多分今まで通りに関係ではちょっときついなと、2がでも半分は寂しさがあるんです。そこにあなたのずるさがあるんです。だから経済とか息子とか全部持ってこられたら年齢的にだんだんきつくなりますよね。でも前の妻がですね、これだけの問題だっていいなったら何ですか？お金のこと？息子のこと？そうして自分で優先順位を決める。何が重たいのか。今回今日相談した理由は何だろうか。これがなければ、まだしばらく続いてもいい。なぜならば、自分が寂しいから。でも、寂しさと孤独よりも、ちょっと抱えきれないってものがあったわけでしょ？それは何ですか？
一番の、問題割としては彼女かもしれないですね。
彼女はどこですか？
僕としては他人でもやっぱりもうお互い譲り合うとこ譲り合うじゃないですか。でも彼女の場合はもうこれの一点張り、もう利用された、何された、これされた、自分の中でうまく整理ができてなくて納得ができてるんですよね。
も
うこれで終わっちゃえばいいやって、ほっとけばいいんだけど、なんかほっとけられないな、ちょっと。
それがあなたの弱さでしょ？
そうですね。
一番あなたの弱点を彼女は言ってきたんです。
うん、
でも本当はあなたの中にどっかにですね、彼女は重たいと言いながら、その重たさの中に自分の孤独感を埋めてるんですよ。
そこなんですよね。
だから先ほど言いましたけども、時間かかって悩むってことは、あなた個人の都合のいい感情がですね渦巻いてるんです。でこれがすごくご機嫌いい時はこの悩みをまた蓋しちゃうんです。誰がここまでズルズル来たかというと、あなた自分自身です。自分が可愛い、あなたがこういう状況を作ったんです。
作ったんですね。
すごい素直で分かってくださいますか。
いやいや、
嬉しいですね、
よくわかりますね。
わかります。じゃあどうするか、
そう
しばらく時間を置いて自分でこの問題の経過ですね、最初に別れた後会った時に、僕は孤独感なのか、彼女を好きだったのか、その彼女が助けてっていうね、男のね、その男となるものをね、こうくすぐってくれるプライドで言って自分で書くんです。どれかってこと、それが最初の種なんです、実は。で今重たいなっていうのは、どんどんどんどん彼女は、あ、これでも動いた、子供も動いた、お金も動いた、じゃあもっとってことで、別れる前以上にあなたにお土産を持ってきます。そのお土産をあなたはもう持てないんです。要するに最初に別れた後の彼女との出会いの時に、あなたは彼女のどれとどれとどの言葉が自分の心をくすぐったのか書くんですよ。で今はどれだけの風呂敷を彼女からもらってしまったか、この風呂敷を僕はあと10年20年彼女が行って持っていけるか、もういい彼女もいらないと、この風呂敷もダメだったらどうするかって、そこなんです今。
風呂敷難しいですね、なかなか。
ってことはあなたでしょ、自分の心ですよ。
そうですね。
そうするとどうするかと、自分は決めかねない自分がいると認めた方がいいですね。あなたの話と彼女はすごく悪く思えるんですけども、でもそれを受け入れたあなたがいるんじゃないかと。受け入れてくれたのに、なんで今更愚痴を言うのと彼女は来ますよ。その時にもうこれ限界だと思ったら、もうこれしか僕はできないよって言うのが男なんですよ、愛です。じゃあ今からやること、まず冷静に彼女からの電話とかメールとか来た時にしばらく会わない、まず自分がいや会わないって言ったけど何回経ったら動くかどうか、自分で自分の心を見ることです今は。で自分が動きたいっていうか原因は自分だと見てください。
そうですね。
で誠意を持って相手と接することできるでしょ。
そうですね。
今恩着せがましく合ってるんですよ、本当は自分かもしれないのに、ね、大事に大事に生きること、毎日を。
確かに自分が八方美人なのはよく分かってもいるんですよ、で言われて確かにそうだなっていうのをとても感じるんですね。
八方美人の、原点は好きということが分からないんです。だからこの別れた奥さんが何回も来ると愛されてると思って嬉しくなっちゃうんです。
そうですね。
八方美人は何が好きって答えられないんですよ。それが八方美人です。だからあなたに任せるよとか相手に任せるって言ってしまうとです。
わかりました。
じゃあ自分を見ましょう今日は、じゃあ先生帰りますね、頑張るのよ。
ありがとうございます、
いかがでしたか。
さすがですね、
どんなこと気づかれました。
前から自分の性格はある程度分かってるんですけど、八方美人のところと、
八方美人のところがどう弱点だとお気づきになったんですか。
本来は断ち切るというか、相手にしなければよかった部分を、自分が期待したりとか、いろいろ自分のこの考え方がやっぱりちょっと甘かったのかなっていう部分で、もうちょっと厳しくやらないといけないのかなっていう。
大原先生が本当はあなたがやりたいことだったんじゃないのっていうことですものね、
そうですね、
だから誰かにやらされてるんじゃないっていうことは一つ気づくことは大事だったかもしれないですね。でもいろいろ少しそれを起点として今までのことをちょっと振り返ることは大事かもしれませんね。
そうですね。
ではご自分の弱点考えながら、
はい、
いろいろやってみてください。よろしいですか。
どうもすいません、お忙しいところ、ありがとうございます。
ありがとうございました。失礼します。
失礼しました。